平成、24年本日は、10月の14日日曜日の午後の礼拝していきたいと思います。本日はヨブ記の18章です。読んでいきます。そこでユシュア派人ビルダデが答えていった。いつあなた方はその話にキリをつけるのか。まずそってで、それから私たちは語り合おうということですね。ここでまあ、ヨブとヨブの、友達何人かが交互に行ってるわけですね。でパターンは決まっております。ヨブは、初めのヨブ記の初めから書いているように、神の前には、この地でヨブ以上にね正しい人はいないとまで言われて、サタンの前に誇ったほどの人なんですね。だからヨブにどちらが正しいかというヨブが正しいんですね。だからでもそのヨブが、繰り返し友人たちにお前が罪があるから問題起きたとかですね、そういうふうに言われてるってことですね。でこれは、変な書だなって言うと変な書ですけどもね。だけどでもやっぱりそれは、隠れた事柄とか隠れた奥義としての示しは、私の理解ではヨブは観難罪の、まあ、正しい、ね、苦難に遭う生徒の方ではないかなと思います。ヨブっていう言葉自体が憎まれるって言葉ですかね。だからイエス様はね、世の場合には私の名のためにね、あなた方全てのお方に憎まれると書いてありますように、そういった人ではないかなと思われます。で友達たちが言ってることはどういうふうに理解するかというと、まず彼らがヨブに問題あるとかヨブに罪があるって言っていること自体でこれで勘違いなんですよ。だからだいたいヨブの友達に言ってることは勘違いだと思ってもいいですね。そうだね、とどっちもお互いお前が悪いお前が悪いって言って どっちが悪いか分からなくなっちゃいますからね。そういう意味では白黒はっきりで、で神様は後でねヨブが正しいって言ってますので、ヨブの友達って言ったら勘違いなんだという理解で見ていきたいというふうに思います。でビルダデってついでだから言ってきますけど、意味合いは混乱した愛っていうことですね。混乱した愛です。でだから、まあ理解としてはこうですかね。ビルダデも神を愛したりその正しい道を愛してるんだけど、でもそれは正しいっていうよりも混乱してる、勘違いしたり、そういうとこあるって。だから彼の言ってるのは一生懸命言ってるけども混乱の部分があるって、そんなことのニュアンスがあるから、だから余計あんまり信頼しちゃいけないってことです。書いてあることですね。そういうことになります。で3節。なぜ私たちは獣のように見なされるのか。なぜあなた方の目には汚れて見えるのかってことですね。だからヨブを非難しているんですけども、このビルダデも他の友達もですね。でそれは正しい人、ヨブの目からは獣のように見える、そういう人たち見えたり、消えて見えるかって、これはまさに観難時代で起きてくることですよ。だって、黙示録で我々学んでるじゃありませんか。ね、教会がね、獣のようになるってね、黙示録13章に、子羊のような2本の角を持つ、獣って、これは子羊教会ですからね、キリストに似たような角を持って、これはだから獣になっちゃうんですよ。でこれはまさに言えてるようなんですよ。なぜって、そうなんですよ。そのままなんですよ。だから世の前の時には教会獣になっちゃうっていうあってはならないが、しかしあり得るってことを覚えてください。だから我々が近未来のことであったとしても、語るときに、やっぱり今のキリスト教会の常識とは違います。だから、我々ニュースレターで一生懸命書いても怒って二度と送ってくるなとかね、送り返してくる人までいますけども、それはわかる。怒る気持ちも。でも、聖書が正しいんですよ。教会は獣化してて、とんでもないこと言う冒涜者だって言うんですけども、だって黙示録に我々書いてると思いますから、13章にね。個室には2本の角を持つ獣って、これ教会ですよ。2本の角はプロテスタントとカソリックですよ。だから、獣に見なされるってまさにそうなんですよ。それでは来るんですよ。で、 なぜあなた方の目には汚れて見えるかって、何でも何も汚れて見えるわけですよ。だってキリストはね、復活してないとか、そういうキリスト教の根本的なことがひっくり返さないですからね、世の前の時は。汚れてますよ。で、そもそも罪をね、聖霊を追い出したりね、キリストの贖いを否定したりしますから、汚れてますよ。なぜも何もないですよ。そういう時なんですね。で、4節。怒って自分自身を引き裂く者よ。あなたのために、血が見捨てられようか。岩がそのところから移されようかってことですね。で、ここで書いてありますように、一つは、こう全くその通りですよ。血は見捨てられるんですよ。まさに我々言ってるじゃありませんか。世の終わりはね、天地がね、焼き付きと滅ぼされて見捨てられちゃうわけ。だって、大事にしたもん燃やさないですよね。ね、せっかくもらったお手紙を燃やして、やっぱりその手紙を燃やされて、よっぽども絶好になった時とかですね。ね、そういうことですよね。またはね、随分使ってきたけども、ね、この手帳古くなったからゴミ箱に見捨てるっていうのはもういらなくなったからですよね。血が捨てられようかっていうのは、そんなはずないと言ってんですよ。ビリ立てはね。血が見捨てられようかって、そんなわけないだろうってね。とんでもないお前たち言ってるけどっていうの。でも聖書は書いてることなんで、実現するんですよ。だから、我々が観覧時代になって言うことって、とんでもないこと言うんですよ。他のクリスチャンから見ると。血が見捨てられて言いますからね。どのニュースレターも評判悪い人には悪いんですけども、そのため解釈していますけどね。やっぱり天地が滅びるって言ったら、その時何年か返してきまして、こんなに読んでられないって言いましたけども、でも聖書に書いてあるじゃありませんか。だからそうなんですね。で、もう一つは、岩がそのところから移されようかっていうんですね。移されようかってはね、文法から言うと反語ですよね。そんなはずないだろうっていう意味ですよね。岩が動くわけないだろうって。確かに岩は普通の岩は動かないですよね。私はね、祈りながら散歩してるときですね、中央線のあたりを越えたあたりですね、でっかい会社があるんですね。そこの会社、日吉工業とかのが書いてあるんですけどね、そこにいっぱいマンション建ってあるんですね。ああ、ずいぶんこれでボケてんだろうなと思うんですけども、そこの隣に、何だかわからないですけど、その、社長さんの家みたいなところなんですね。で、そこの隣に、なんか、神社のような、個人の家のようなところあるんですけどね。そこなんか気になるんで、私は、で、その前の方に、あんですね。そこを見ていつも見ながら思うんですね。ここは何なんだろう。神社なのか、それともなんか、個人の家にも思うけど、思えるけど、でも中に鳥居が立ってるし、門の中に鳥居が立ってるから、でもなんか感じとしてはなんかすぐ会社の隣だから、個人の家のも多いしね。で、普通の神社だったら入ってもいいかもしれないけども、個人の家だとこの明け方とかね、なんか、人がいない時に、そっと入っていくとね、間違えてもまずいしなとかね、思うんですよ。で、ちょっと身をこうやって乗り出してね、ちょっと一歩二歩、器用についつい踏み出してくるんですね。そうするとなんかね、感知するんですね。それ持って、ペッペッペッってなるんですね。不審者がやってきたって。あ、これはまずいなと思って。何も知らない顔してすぐ行って、カメラとか撮られてないだろうなとかを見ながら歩いていくんですけども、その家の、言いたいことは、家が立派な作りで、その門の前にでっかい石を置いてあるんですよね。全部お金かかってるから、儲けてんだろうなっていう感じするんですよね。これ、でかい石だな、それこそね、100キロ、200キロ、もっともっとあるなと思うんだよね、見てます。で、これはちょっとね、動かせないと思うんですね。私は動かせません。で、だからここでね、血が動こうかってね、血が、で、そんなわけないだろうって言うんですね。でも、 その思い主は動くかどうか分かりませんけども、ただ聖書は、何度も言いますように世の場合の時には岩は動くということを言ってます。だから、このことは覚えておいてください。で、もうこれからは器に全面的に信頼するっていう時代じゃないんですよ。ちょっと前まではそういう時代があったかもしれませんけども、器の言ってることは絶対っていう。でも器も動かさないんですよ。で、ね、それでおかしなことをみんな言ってますよ。リック・オーレンっていう人がね、パーパス・ドリブン・チャーチっていうね、目的指導型教会っていうことで本を出して、ちょっと日本でもまあまあクリスチャンでよく売れた本だってでですけどもね、私のところ問い合わせが来たこともありましたよ。リック・オーレンの本をもう教会の牧師さんが気に入っちゃって、みんなで教科書みたいに使ってるんですけど、この人大丈夫でしょうかとかね、質問が私来たことあったんですよ。私も、その時リック・オーレンあんまり詳しくは分からなかったんですけども、ただアメリカの器だからちょっと気を用心した方がいいんじゃないですかぐらい答えてきようかなんですけども、最近おかしなこと言ってるらしいんですよ。キリスト教とイスラム教は融合されてなんとかだとかね、もうどっちを信じてもいいようなこれむちゃくちゃですよね。でももうキリスト教の土台がひっくり返ってますね。だから岩は動くんですよ。岩は動くっていうことを覚えてください。こういう感じで、だからあんまり器に期待してる人はひっくり返されるってことです。でも動かないのは何かっていうと御言葉ですよね。だからレムラントは非常に感謝なことなんですけども、うちは映るかもしれないけども、でも神のことは動かないと思ってますんで、神の言葉の方を優先してます。だから、黙食セミナーを開いていくときでも、これから世の終わりのときに何を動いていくっていうとき、動かない神の言葉、またキリストの言葉に、頼ります。そのときに、マタイの24章でね、宮の崩壊のことをイエス様が週末に語りました。これは例えで意味があって、意味があります。で、これは一つの石も他の石の上に、崩されて残ることはない。宮って、新約の時代における宮って神の教会ですよ。だから土台が崩されたり、教会たるものじゃなくなっちゃうような、ひっくり返されたことをやってるんです。それは我々が、キリスト教会の常識ではなく、しかし神の言葉を頼みにしているんですね。そうしたら見えてきましたよ、ね、セミナーで語ることもはっきり見えましたし、またアメリカで、ね、起きているいろんな現状のことと照らし合わせているとはっきりと明確なこのビジョンが見えてきました。だからそういう意味ではね、世の中で任されている警告って働きも神様あれによって満たすことができています。で、これは何かというとね、岩は映るって書いてあるから、映るって言ってるわけですよ。で、おかしいのはこのビル建てですよね。いや、映るはずないだろうって言って、いや、映るんですよ。ねえ、あんたは力がないから、岩は動かないかもしれない。そういう問題じゃないんだっていうことですね。じゃあどうぞ、これは見ていっていただきたいというふうに思います。そして、無説、我物のもの光が消え、その日の炎も輝かない。って言ってるんですけど、まあ、悪者はそうだろうなと思うかもしれませんけども、ここでビル建てが、悪者って誰のことを言ってるのかちゃんと理解してくださいね。それじゃちょっと、勘違い、全然正反対のことを言っちゃいますからね。確かに悪者ってそうだよなって、うなずいてる場合じゃないです。これは、ビル建てが、ヨブに向かって言ってんだから、これ悪者ってアダムだってことで、ヨブのことを言ってるんですよ。我々がヨブのような意味するのは、我々のことを言ってるわけですよ。嘘ね、そうね、とか、うなずいてちゃダメですよ。そうよ、とか言ってた。自分にも、こう、帰ってきますからね。あんたそう言ったじゃないの、とか言ってですね。で、一つは、やっぱり、ここでわかることは、我々悪者扱いされちゃうんですよ。よくかわいそうにですね。神様からと、人からの評価、全く逆ですよ。そう思いませんか？すごい逆ですよ。悪者になっちゃってますからね。で、これは、さすがにヨブはとかまで言わないけども、でもそうですよね。悪者って一般的にお前のことだってことですね。悪者の光系、その日の炎も輝かない。だから何言ってるかというと、昨日まで素晴らしいクリスチャンとかね、教会の中ですごいいい証あるわねとかね、あの人が模範よとか言ったけど、そういう光は消えちゃうってことですね。 まあ、それはそうですよね。そうでしょうね。観覧時代だからね。で彼の天幕の下は光は暗くなり、彼を照らす灯しろが消えるってことですね。で彼の力強い歩みは狭められ、己の計り事が彼を投げ倒すっていうことですね。だから、歩みが狭められるってことは、ますます、ね、だんだん、教会でも居場所がなくなってですね、だんだんこの、活動範囲が狭められちゃったりするわけです。正しい人はですね。で、八節、彼は自分の足で網にかかる落とし穴の上を歩むからだ。罠は彼の肩を捉え、仕掛け網は彼を捕まえるってことですね。だから、正しいクリスチャンに関して、こんなことがだんだん実現するようになるわけですよ。網がかけられたり、落とし穴がかけられたりですね、罠がかかとを捉えようとしたり、仕掛け網ですね。これ嫌ですよね。仕掛け網っていうのは、普通は捕まらないウサギだとか、ね、何でしょうかね、この鹿だとかね、捕まえるために仕掛け網ってするわけですね。落とし穴もそれ。だから、何を言いたいのかっていうと、これから、だんだんクリスチャンは、正しいクリスチャンに対して、何が何でも、あいつらを罪人にしようということで、あらゆる動かぬ証拠を捕まえようっていう、この嫌なムーブメントが起きる可能性があります。ので、このことを気をつけてください。ある人と話したらですね、パソコンの、ディスプレイに真ん中に目がついてるかカメラがついてるって話を聞いたんですけど、嫌ですね。そのカメラは何のためについてるのか。ちょっと考えればね、わかると思うんですけど、皆さんの便利のためとね、これは便利になって、あ、よかったよかったと思ってる人もいるかもしれませんけども、悪く考えればこれって監視カメラですよね。どう見たってカメラ撮ってんだから。で、それどこ持ってくるかわかんないですよね。ね、いいとこだけ撮らないですよ。皆さんが風呂上がる時だって撮られちゃうかもしれないし。ね、そんな、ネクタイつぶって時ばっかり撮られるとは限らないですよ。清掃してる時とかね。その時だけじゃないですよね。で、罠とかね、仕掛け網だから、悪いとこ撮るに決まってますよね。で、特にクリスチャンですよ。これから嫌な時代が来るんですよ。だから、クリスチャンは何が何でも罪人に落とそうってね。で、これは、どこから来るかっていうと、サタンの妬みですよ。サウル王がね、ダビデのことを、妬んで、あいつが王になる、悔しい、俺はね、神に見捨てるって。サタンのまさに妬みですよね。で、それがまさに観覧時代のことをね、ステファンさんが暗号を開いたら、まさにその、サウルとダビデのところが出てきたわけですけども、で皆さんのことを、よく、理解してください。サタンは妬んでおります。それは、一つは彼は、散々悪を行ってきたので、自分は次のように行かないの分かってるんです。で、皆さんよりも、サタンは皆さんが、このまま行っちゃうと、次のように入って、祝福受けちゃうなっていうのは、皆さんよりもサタンの方が知ってるんですよ。で、サウルが怒ったのもね、あのままだって、結構サウルの読み正しいですよね。ダビデはなんだかひよっこだったりして、なんだこんなこと意地悪するんだろうと思うんですけど、王とかそういうのをサウル方のがよく分かってたんですね。ですごい、ね、用意周到にいろいろ、軍隊を持っていったりしてですね、その、散々ダビデを追っかけ回しましたね。で、皆さんが思ってる以上に、なんか次の世とか永遠の命になんかどうでもいいと思ってる人いませんか？で、皆さんが思ってるよりも、サタンが分かってる。で、皆さん行きそうだと。だから、黙らかしてやろうとですね、最後の最後で足を引っ掛けて倒してやろうと思っていろんな惑わしが来るんですよ。で、皆さんがそういうのを待ってるわけですよ。もうやってられないとかですね、もうクリスチャンなんかやってられないとかですね、そうですよ。で、そういうことですね。で、罠を仕掛けるって、それでまあ、話に戻りますけども、やっぱりこれは残念ながら来ると思います。ので、これから私の予感が間違いでなければ、いろいろクリスチャンのプライバシーとかね、そういうのを、こう、 調べる人が出てくるんじゃないかと。でそういうのをさっき読んだら載ってたんですよ。私が毎週読んでるあるじゃないですか、アメリカで起きてるようなね、クリスチャンへの迫害の、まあ今週はちょっとまだ読んでませんけど、さっき時間あるから読んでたら、なんかそのクリスチャンに対していろいろこのクリスチャンの動向を調べてるなんとかかんとかね、それをツイッターだとかなんとかかんとかで調べてるっていう動向があるとか、そのとこ書いてあるんですよ。ええー、と思ったんですけども、でまさにそうだって感じです。だからそれは来るからって感じですね。でこれから起きてくることは何は何しろ未来の近未来の姿は分かってます。要するに正しいクリスチャンは神の前は正しいんですけども、でもこのヨブがね、正しいのになおかつ非難されてるように、ひどい非難ですよね。しかもね、ただ運が悪かったりどこじゃないですね。と同じように我々は正しいのに、なぜだかそういう世論が作られて、世の中の風潮が作られたり法律が作られたりして、正しければ正しい人ほど、正しいクリスチャンほどなんかカルト扱いされるような、いろんなムーブメントとか偽りとかですね、いろいろこの惑わしたとかですね、作られた世論とか事件とかね、そういうのがどんどんどんどん起きてくると思いますので、こうどうやってください。でもう一つは繰り返すようですけど、罠が仕掛けられるんだと思うんですね。のでどうぞ、これは、聖書に書いてありますように、蛇のように悟く、ハタのように素直で、しかし蛇のように悟くって言うんですけども、もうそういう時代じゃないんだっていうことを覚えてください。だから私はキリスト教書店でね、ポイントカードとかあるんですけどね、あれはやってません。忘れた名前ではね、何買ったとか、みんなは奪われてもらえないとか、あとはまたね、キリスト教年間にレムラント登録したりしておりません。まあ、頼んでもあんまり人数少ないから受け付けてくれないかもしれないですけど変な教団エレミアとか言ってるしこんな異端かどうか分かんないから入れないとか言われるかもしれないですけどお互い様ですけども、うちも入れないんですけど、向こう入れてくれないかもしれないですけどだけどまあそんな感じですよね。そして旧世だそうですけども十節、地には彼のための罠が、その通り道には彼のための罠が隠されている。恐怖が周りから彼を脅かし、彼の足を追い立てる。彼の勢力は上、災いが彼をつまずかせようとしている。彼の皮膚を食らおうとしている。死の遺言は彼の体を食らおうとしているということですね。まあいろいろなんか嫌なことが起きるんですよね。で14節、彼はその寄り頼む天幕から引き抜かれ、恐怖の王のもて追いやられる。彼の天幕には彼のものではないものが住み、硫黄が彼の住まいのように撒き散らされるというふうに書いてあります。で、このところですけども、天幕から引き抜かれるってことですね。だからこれはヨブが天幕から引き抜かないことですけど、天幕は、神の幕屋だったり神の礼拝所だったりという意味合いで、これは教会の例えだと思うんですね。だから教会から引き抜かれるっていうことであります。正しい人々はね。でもこれは要するにまあ他の時にも語りましたように、アメリカではだんだん政府とかね、市の職員がどこの教会にどの牧師をつかせようという任命する権利とか、あとまた牧師はちょっと政府の方針と違うからね、同性愛のことを正しく言う、同性愛のことを好意的に言わないからあいつをクビにしようとかね、そういう動きがあるというふうに言いましたけども、それが進んでいけばこうなりますよね。天幕から我々引き抜かれちゃうんですね。もうお前はダメだってね。だから世の中のこのビル建てはこういうふうに、だから引き抜かれたから呼ぶはダメなんだって言うんですけども、しかしそれは神の前には正しい歩みをしたんだと。それは、そういう意味ではこの世の人と、またはこの世についたクリスチャンと、神の前の評価って真っ二つに 違うんだっていうことを覚えておいてください。そういう意味では、たとえ人前の恥をかいても、神の前に正しければ、恵みを受けるとおいてください。で、自慢じゃないですけど、私も天幕が引き抜かれた方です。ね、教会はもういないでくださいって、ね、引き抜かれて、あんた牧師にはとても、ね、うちの仏教団では、させることはできませんとっとと出てくださいってそこまで言わなかったけどもそんな扱いでしたね。でももし天幕から引き抜かれて完全に引き抜かれてやっぱりその時は嫌かもしれませんけども一生懸命奉仕したりまたそういう人がこれからアメリカでもねまた日本でも時代が変われば大いに出てくると思うんですけどもその時は嫌かもしれませんけどもでもそれは神の前には正しいことであり、まあもちろん悪いことやって抜かれるのはまずいですけども、正しいことをして抜かれちゃうのは光栄だったりするんであります。でそして、恵みがあります。で、私もたびたび言うですけども、考えてみたら、確かにね、クビにされた時は腹が立ちましたけどね、もう何年も散々ね、肉体労働、荷物も毎週毎週運んで、散々手伝ってきたのに、最後はね、電話一本でもう来ないって言ってね、何だろうと思わないでもありませんけども、でも考えてみたら、それは恵みでした。というのは、私がもしそこの教会で牧師になったら、こんなメッセージできませんよね。信者はね、言うかもしれませんから、教団の人ね、教団のスパイみたいな信者がいて、ちくいち、今日はこんなこと言ってたとかね、おちおち、喋りますよ、その教団の教会じゃね。いずれを出されるわけですから。早くてよかったので、そのおかげで、語るべきこともね、語られてますし、受けるべき方も来られてますし、だから、人間的なことだけで、引き抜かれてからって恨みを思う必要はないっていうことですね。だからそういう意味で、どうぞ、神の配慮というのを見てください。そして、ユリタヌム天幕が引き抜かれ、恐怖の王がその天幕を支配するってそういうことですよ。こうそういうニュアンスなんですよ。で、15節、彼の天幕には彼のものでないものが住みって書いてあるんで、これは、KGV で見ると、恐怖の王が、大王が、恐怖の王がその天幕に住むっていうことなんですよ。で、異王が彼の住まいに今、来ちゃわせるっていうことですね。だから、これを分かりやすく言うならば、教会は正しいメッセンジャーを追い出すと、その代わりに何が来るかって、恐怖のものってサタンだったりね、悪霊だったりするんですよ。だから変な霊のメッセンジャーとかね、そういう人が支配するってことですよ。で、硫黄が彼の住まいのように巻き散らされて、硫黄ってこれあれですよ、悪い霊ですよね。悪霊とかの例です。だから、正しい人を追い出して、その結果、教会が、悪霊に支配されたり、またはね、悪霊がもうまさにその教会を蹂躙するようになるってことですね。ろくなことはないんですね。だから、そういう意味では、我々は、まさにこれ、終末に起きてくる教会の災いですよ。だから、追い出された人の方が実は神は正しいんですね。そして、その次ですけども16節、下ではその根が枯れ上ではその枝がしなびる、彼についての記憶は地から消え失せ、彼の名は巷から消えるってことですね。だから地から消え失せ、だからだんだんだんだん正しいクリスチャンは教会から追い出されたりしますので、クリスチャンの間から追い出されたりしますし、だから記憶は地から消え失せるわけですね。それはそうですよね。今までのね、教会牧師として名前あったけども、追い出されたらもう名前消されちゃいますからね、記憶もいないし、またあそんな人いたのねってもう忘れたわって、そんなことですね、なってくるってことで。でもそれは、その教会に名前のことがあって、それほどのことではありませんので、そんなに心配することはありません。で、ジョン先生、彼は光から闇に追いやられ、世から追い出されるってことですね。で、世から追い出されるってことですね。 これも嫌って嫌ですよね。世から追い出されるって、だから、この世から追い出されるですね。で、この世からも場合によっては、正しいクリスチャンというのは、完全時代ってやっぱりかつてもなく、今後もない困難ですから、この世の中でも爪はじきにされる可能性はあるってことを覚えてください。何でも何でも悪くは言いたくないんですけども、ただ可能性は語ってきたんですね。だから、で、それは私の理解では、例えばオウム真理教の信者みたいなもんですね。皆さんオウム真理教の頃覚えてますか？私、オウム真理教の事件が起きた時に、こんな語りかけを受けたんですよ。オウム真理教は今起きてるけども、これは、後に正しいクリスチャンを受ける信者たちがいろいろね、世の中から、悪く言われたりね、住むとこも苦労したりしましたけど、それはいずれ正しいクリスチャンを受けることだっていう、ね、そんな語りかけを受けた気がしたんですね。それはまあ、当たらずとも遠からずではないかと思うんですけども、オウム真理教はね、かわいそうに、住民票をね、子供が、小学校入るために住民票を申し込んでも拒否されたりね、またアパートが買い取りしても、あっちでもこっちでもね、拒否されたりね、そういうような時がありました。で、これね、でもこれ一つのパターンで、そんなような嫌なことが起きるかもしれません。ことであります。で、19節、彼には自分の民の中に親類縁者が亡くなり、その住処には一人の生存者も亡くなる。これは KJV では、自分のための中に子供もまた親類もいなくなるということですね。だから何を言ってるかというと、教会の信者もいなくなっちゃうということですよ。ね、あそこの教会おかしい、異端だと聞いてるってね、しかも法律で言われちゃうとね、クリスチャンも弱いと思うんですよ。ね、こういう類の脅威を持ってる教会とか、クリスチャンもいたんだとね、でまた法律的にそれはそういう距離の人はね、もう認めないとかね、言われちゃうとね、信仰持ってる人も結構ぐらつくと思います。でそういう時が来るわけですよ。だから信者もいなくなっちゃうんですよ。で西に住む者は彼の日について驚き、東に住む者は教義に取りつかれる。不正をする者の住みかは誠にこの世であり、これが神を知らない者の住まいであるってなんか書いてあるんですけど、かわいそうにこれ、ヨブのことを言ってるの。不正をする者の住みかって、これ、ヨブのことを言ってるし、神を知らない者ってヨブのことを、神のことを知らないって言ってるんですよ。で、だから、とんでもない、全く正反対の評価を、神大者になったら受けるってことを覚えてください。だから皆さんとしては、こんなに恵まれて神に触れてるのに、あんたらのこと言われすぎじゃないわと、思うと思うんですけども、これはやっぱりそういう時なんだというふうに覚えておいてください。まあそれで喧嘩したりしてもしょうがないんですね。ヨブもそういう目にあったように、我々もそんな感じになります。ただ、たとえ世から追い出されたとしてもですね、ただ信仰を持って、またもう、身も世もないとかですね、思ったりせずにですね、信仰を持って正しく生きていきたいと思います。その我々は、あれ、良くも悪くも、世から追い出されるって、残念ながら、世の場合とかには、従事すると思います。で、だからこそ、しかし、世は、世っては、まあね、具体的には、今のこの世であり、また、この世の舞台である、太陽とか地球とかね、でありますけども、これやっぱり、だから、その世の舞台は、みんな燃え尽きてしまうんですよ。そして、この世の、主人公である、この世についたクリスチャンとかね、この世の人々、未信者も含めて、皆その日には天体というものに燃え尽きちゃいますよね。どう考えたってそうですね。だからこれはいずれ過ぎ去るものなんだって、あんまりそのこの世から追い出されたからって言ってもですね、ああどうしようとかね、もう生きていけないとかですね、何の希望もないところですね。おびさに言えばおびさですけども、でどんなに長くとも3年半ですので、ここは信仰を持って乗り切るしかないってことですよね。そうですよね。で、どっちかですよ。3年半の困難を乗り越えて正しく取るか、それとも、ね、太陽地球と一緒に燃え尽きて永遠に火で苦しむのか。ね、それですよね。どっちかですよね。 どっちも大変ですけども、どっちも大変ではあるんですけど、どっちが長いかというと、3年入る永遠の方が長いですからね。そうですよね。ですよね。3年、永遠の方が長いんですよ。3年半どころかですね、35年よりもっと長いです、永遠の方。ですよね。350年よりもっと長い、永遠の方が。長いんですね。350歳も生きたことないんですけども。だから、勘違いしないように、ほんの短いことでですね、やっぱり3年半は短い期間だと思うんですけど、でも、残念ながらクリスチャンの信仰でそれは持たない人多いんだと思うんですね。だからイエス様は、人の子が再び来た時に地上に信仰を見るかってそういうことを言ってるんですよ。口先だけのクリスチャン多いんですよ。信仰持ってますって言うんだけど、簡単じゃなくて2日目ですぐにもう転校しちゃったとかね、すぐ信仰なくしちゃってもうやめますとかね。でも、どう考えたってこれは私は永遠のことを思いますので、やっぱりこれは神のことを恐れていきたいというふうに思います。残念ながら、イエス様もこの世から、拒否されて、そして十字架につけられたように、我々も残念ながら、ある意味ではキリストと同じパターンでね、この世から拒否されることなんですけども、その裁きっていうのは、いずれこの世に来ますから、あんまりそれでね、悔しいとかね、思ったりね、この世で恨みを晴らすとか言わないで、遅かれ早かれ、天体は燃え尽きて滅びてしまうわけですから、あまりここでどんなに、ね、恨み晴らそうと晴らすまいと、この世の人は、正しく神の前に栄華されない限りは皆一生に滅びて亡くなってしまう存在ですので、あまりそのことでですね活されない。そしてやっぱりこの皆さんが繰り返しですけども、受ける永遠の命っていうことが非常に大きなポイントなんですよ。それ一番皆さんよりもサタンの方がそれ分かってるんですよ。のでもう悔しくてしょうがないから、手をしない変え、品を変えて、あらゆる妨害するんですよ。嫌なことをね、起こらせたりですね、嫌なこの、もうね、感情を作したりですね、絶望させたこと、手をしない変え、品を変えですね。でも、永遠の命とかね、後に入る、受ける報いっていうのは、それに大いに与えそうね。しかも、サタンは、後に入りません。目標に書いてありませんか、サタンも一緒に滅びるとかね。ですので、後にあれは意地悪は残ないと思うんですけどね、ことですね。ので、どうぞこれは、我々は、場合によってエソのように、クリスチャンであっても、自分の受ける恵みっていうのを理解しない人がいるんですよ。エソはね、自分の長子の特権で、本当はもうそれ受け継ぐ予定だったんだけども、こんなものどうでもいい、こんなものでね、一杯のお椀の赤いものを食べた方がいいとね、腹が減ってんだって言ってるんですけども、それはサタンの思うところですよね。我々そう思わせる、サってクリスチャンにそう思わせるのが武器ですけども、しかし我々は、正しくとどまり、聖霊にあってですね、正しいことを正しく見分けさせていただくように、目をですね、与えられていきたいというふうに思います。じゃあ、以上となりいたします。